7時21分を回っています。親子ですくすく、ここでリスナーの皆さん、
はい、
拡張型心筋症という病気を耳にしたことはありますでしょうか。この拡張型心筋症という病気はまだ原因がはっきりと分かっておらず、有効な治療法も確立されていないため、厚生労働省から難病に指定されている病気なんですね。この時間は拡張型心筋症と診断されました大阪府吹田市の現在2歳の女の子、青山たまきちゃんがアメリカで心臓移植を受けるために必要な費用の募金を呼びかけているお父さんの青山龍馬さんと、たまきちゃんを救う会の大江俊介さんにスタジオにお越しいただいています。青山さん、大江さん、こんばんは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、青山さんのお嬢さん、たまきちゃんは2013年11月12日生まれで、今現在2歳半。
はい。
毎日病院で過ごされているということなんですけども、はい、ご両親から見てどんなお嬢さんなんでしょうか。
すごくマイペースですね。
うん、
病院内では、彼女の人生のほとんどは病院なんですけども、
うん、
塩対応って、看護婦さんからは言われて、病院内ではしょっぱい対応がすごく有名です。
アイドルになる素質があるかもしれないですね。
かもしれませんね。
ちなみにこうお父さんお母さんから見たこの玉木ちゃんのチャームポイントみたいなところってありますか。
そうですね、チャームポイント、親バカかもしれませんけども、全部ですかね。こんなこと言っていいのかな。
出来合い。
親として当たり前の気持ちですね、これはね。
そうですね。
はい。
その病院内でも、普通にこう生活はされているという感じですか。絵本を読んだりとか、お話をしたりとか。
彼女は今現在ですね、小児用の補助人工心臓というものに、機械につながれていて生活をしているんですが、
はい、
1.2 メートルぐらいの範囲でしか、行動範囲ができないんですけども、
うん、
ほぼほぼベッドの上でしか生活することができない状態ですね。
そうですか。じゃあ動きたい盛りの2歳半の玉木ちゃんにとってはちょっと狭いかもしれませんね。
そうですね、昨年の10月にこの補助人工心臓の手術をしたんですけども、
うん、
それ以来、それ以前はですね、つかまり立ちもしてたんですが、
うんうん、
その術後はですね、今はこう立てることもできない、ずっと寝たきりなんです。
なるほど。
で、リハビリ、理学療法士の先生も入っていただいて、
うん、
毎日リハビリのトレーニングだとか、その辺も日々しながら病院生活を送ってます。
うん、なるほど。実際にこう親と子でこう話すような内容とかっていうのはどういったものがありますか。
話す内容はですね、私の問いかけについてはおそらく分かってるんだと思いますね。
うん、
ただ自らこうしっかりものを喋るっていうような段階ではないですね。
なるほど。
お父さんはなんて玉木ちゃんのことをいつも呼んでるんですか。
玉ちゃんとか玉子とか玉玉とか、いろいろ呼んでます。
すごい出来合いの様子がね、伝わってきますけれども、食事はどんな感じなんですか。
食事は病院食で、
はい、
固形のものがちょっと食べるのがまだしんどいんで、ちょっとこしたものって言いますかね、
はい、
それを病院で準備していただいて、
うんうん、
それをまたスプーンでこう一さじ一さじ根気強くやってます。
そんな玉木ちゃんが今戦っているというのが拡張型心筋症、
はい、
これ一体どういった病気なんでしょうか。
はい、心臓という臓器はですね、いわば人間でいうポンプの力で全身に血液をこう送り出すような臓器なんですけども、その心臓の筋肉が硬くなってしまってですね、
うん、
ポンプ機能が破綻してしまう病気です。
うん、
で、循環がよくなく、やがて命が途絶えるという進行形の病気です。
うん、実際にこの玉木ちゃんがこの病気だということが分かったのが、双子のお姉ちゃんすみれちゃんの存在だったということを伺いました。
はい、そうですね、お姉ちゃんが彼女にはおりまして、 彼女が急性心不全で亡くなったのが2014年の6月30日でしたね。ちょうど270日の命だったんですけども、うん、まあそれまではずっと病院に何度も何度も連れてってはいたんですが、その都度風邪だという診断で、ある日突然亡くなってしまったと。で、死因は急性心不全です。それは今も変わりません。
うん、
で、その次の日に玉木の血液検査をしましたところ、BNP といって心臓のストレス数値ですね。これが異常値だったんです。
うん、
で、それから詳細検査を進めていくにあたって、ようやく拡張型心筋症という判断が出たと。それで、まあ、お姉ちゃんがいなかったら、おそらく今の彼女の病気もずっと気づいてない状態ですね。
うん、
ある日突然破綻するっていうのが、この心臓の特徴なんですね。
ああ、そうなんですね。
はい。
まあ、この拡張型心筋症であることが分かってから、この青山さんはご家族で、お住まいになっていた北海道から大阪へ移ってこられた、はい、ということをお聞きしました。
はい。
そして現在ですね、大阪大学医学部附属病院に転院するためということで転院されているんですが、やはりこれ決め手というのは医療体制というところもあるんですかね。
そうですね、小児の移植施設というのが日本で4つあります、
うん、
で、阪大、あと国立循環器センター、東大、あと女子医科大学のこの4つしかないんですね。で、その中では当時は阪大の方で iPS 細胞の心筋シートというですね、研究がすごく注目を浴びてまして、藁にもすがる思いで阪大に行きたいという希望を出したんですけども、まあ実際のところまだ再生医療はね、まだまだ拡張型心筋症に適用するにはまだまだ先の話でして、ようやく治験の方もまたこれから始まるというような状況ではありますね。
実際に大阪に来られたのが一昨年の9月、まあ、それから、実際にその病院の中でこの玉木ちゃんどのような治療を受けて来られたんでしょうか。
はい、2014年の9月からですね、実はお薬の内科的治療によってどんどん良くなってたんですね。
はい、
で、淡い期待もありました。阪大に来る前にはお父さんお母さん最後には移植するしかこの病気は治らないよっていう宣告は受けてたんですけども、
はい、
お薬でどんどん治っていったの、良くなっていったので、これはもしかしたら外来管理も夢じゃないなっていうのも心のどこかにはありました。正直今油断してました。ところが風邪ですね、感染症がきっかけで喘息に陥って、その時点でどんどんその心臓がレベルダウンをしてしまったんですね。で、いよいよ2015年の10月にはもうこの今つけなければこのあと2日持たないよと言われましてね。で、それから緊急手術をして、
うん、
まあベルリンハートのエルバドって言われる補助人工心臓をつけさせてもらったと。ところがつけたはいいんですけども、
はい、
つけた途端その全身の血流がポンプによってこうどんどん回ることになってですね、
はい、
今度全身を旅した血液が右側に戻ってくるんですけども、心臓がびっくりしちゃいまして、
うん、
徐脈って言いまして、完全防湿ブロックってちょっと難しい言葉なんですけども、心臓がこう自分でリズムを失ってしまったんです。
はい。
で、脈がだいたい40から50で今にも止まりそうな心臓になってしまったんです。で、補助人工心臓をつけてからもう一度開胸手術をして、今度はペースメーカーを埋めました。それで今に至るというような状態ですね。
うん、今現在は比較的安定した状態で過ごされているという感じなんですかね。
安定という表現がどうか分かんないんですけども、はい、まあその補助人工心臓自体がですね、今日もさっきまで会ってきてたんですけども、
はい、
血栓ができるんですね。
うーん、
まあ、人間の血液って人工物に当たると固まるんです。
あ、なるほど。
で、その塊がいつの間にか知らない間にこう血液血管をたどってピ ピョンと飛んでしまうと脳に詰まると脳梗塞、
あ、
その時点で移植登録は外れてしまいます。
あ、そうなんですか。
はい、
じゃあ安定したあの時っていうのはないと思っていた方がいいんですよね。
ないです。
そうですよね、うん、まあ、今はそういったあの人工心臓ですとかペースメーカーを装着している状態ということなんですけれども、
はい、
その病状が悪化していって、まあ、最終的にはその生きていくためには心臓移植をしないといけないところまで現在来てしまっているということなんですか。
そうです。
このままの状態でずっと行くわけにはいかないということなんですよね。
そうです。
よくね、ニュースなどでも耳にするんですけれども、はい、その移植手術ってなるとどうしても日本でするっていうのに結びつかないんですよね、
はい、
これはやはり絶対にアメリカへ行かないといけないものなんでしょうか。
いえ、今現在も募金活動をさせていただいてますけども、できれば国内で移植ができればそれはそれですごくハッピーなことだと思ってます、
うんうん、
飛行機の扉が閉まる瞬間まで、
はい、
国内での、移植手術を望んでます、
はい、それでもその、今はアメリカに行くことを決められてるわけですよね、
はい、
これはその日本の医療が進んでないということになるんですか。
いえ、ご存知の通りドナー不足です。で、お恥ずかしながら私も当事者になって勉強するようになってよく分かるようになってきたんですけども、まあ、大人も子供もまあ、心臓とか肺だとか肝臓とか全て合わせて大体日本で出てくる年間のアベレージが50件前後なんですね。で、アメリカっていうのは大体その年間で8000件ぐらい出てます。
はい、
でこれを人口比率で直しますと日本は3000件ぐらい出てなければいけないような数字になっています。で、世界的な流れって言いますと2008年に WHO がイスタンブール宣言っていうのがありまして、
はい、
自国の移植医療は自国でしましょうよというようなルールになってます。で、それまでかつてドイツ、オーストラリア、いろんなところに日本人もお世話になってたんですけども、その道が閉ざされたと、
うん、
じゃあなぜ今アメリカだけが受け入れてくれるのかって言いますと、アメリカのドナーの 15% は移民の方だそうです。で、アメリカはその前年度の手術、移植手術の 5% は外国人を受け入れましょうよっていう 5% ルールというものがあります。その中で我々はアメリカに望みを託すといいますかね、希望を託すような状況でお世話になるというようなスタンスでおります。
なるほど。アメリカだからこそ、その、移民が多いからこその体制であるということも大きな要因の一つなんですね。
あるかもしれませんね。まあ、宗教観とか、
うん、
いろんなその歴史だとか日本の辿ってきた歴史とか、うん、その辺も鑑みて、まあ、様々な要因で進まないのはあるんだと思うんです。なかなか難しい話だと思います、うん、ただ考える、ね、きっかけが多分、うん、私もそうでしたけど、やっぱり身近にこういう人っていうかいらっしゃらないと、
うん、
おそらく免許証の後ろに自分の臓器どうしますかっていう書いてる人って
ね、
あまりいらっしゃらないんじゃないですかね。どうでしょうか。
そうですね、おっしゃる通りだと思いますね。
実際にその場ではこう考える機会があったとしてもですね、なんかこうごてごてというかね、やはりその瞬間になってないというところがあるので、どうしてもなんかちょっと置き去りにしてしまうようなね、
うん、
まあ、そういったところもあると思うんですけれども、
うん、
実際にそのアメリカにこう移植手術を受けに行けますって言ったところで、どういった流れになっているんでしょうね。登録であったりとか渡航であったりとか、そういったところはどうなってるんですか。
アメリカに行ったから必ず成功するよっていう担保は実はないんですね、
はい、
出ないかもしれません。ただその確率にかけてるだけで、でアメリカに 行ったらその大体平均でまあ60日から90日で出るとかっていう話になってるんですけども、
うんうん、
重症な患者さんほどこう一番優先されていくっていうようなアメリカのシステムになってるんですね。
はい。
で、まあ、日本でそのバドって補助人工心臓つけてる子は最優先でこう上に繰り上げになると。
優先順位としては優先度は高いということなんですね。
そうです。
なるほど。まあ、移植手術を受けるためにはアメリカに行くしかないということなんですけども、そのためにはかなりこの費用がかかると思います。大江さんにお伺いしたいんですけれども、はい、実際にこれどれぐらいの費用が必要になってくるんですか？
はい。3億2000万円です。で、まあ、これはドル換算で121円。の換算なので、まあ、仮に今のレートでいけばもう少し下がるんですけども、それでもやはりまあ3億円ぐらいは、はい、
あ、なるほど、
現状でもです、
はい、その実際にはそのレートによって上下はしていくというところはあるわけなんですね。
そうですね。
じゃあ、まあ、言われてる金額よりも少しやはり多めにしておかないと足りなくなるっていう可能性もあるということですよね。
わかり、そうですね。為替の問題がね、
もう億を超えた時点で、まあ、個人で用意するなんて、まあ、一般家庭では到底不可能ですよね。
そうですね。まあ、個人とね、あと融資でもね、ちょっと額的にね厳しいなという、うん、
そうですよね。はい、で、大江さんが玉木ちゃんの、救う会というのを立ち上げられたんですよね。
まあ、みんなで彼の大学とかね、はい、仙台とか北海道とか東京とか各地でみんなで共同代表という形で立ち上げて、うん、まあ、いろんな事情で本部は仙台なんですけど、
うん、ね、
各地で展開してます。
うん、まあ、この関西ももちろんね、募金活動なども行っておりますが、立ち上げられて2ヶ月という状況です。実際に今どれぐらい その募金などが集まっている状況なんですか？
はい、募金スタートが3月14日で、そこから5月20日先週の金曜日の時点で約1億200万円で、
はい、
はい、なんとか1億円を超えたというところですね。3分の1ですね今で。
これはペースとしては順調なものなんですか？
ある程度はそういうね、想定はしていたんですけども、でもやっぱりその、まあ、玉木のね現状を見ると、まあ、じゃあ単純にあと今3分の1来たんで、じゃあ4ヶ月でいけるのかって分かんないですし、
うん、
玉木がそれまで持つのかも分かんないですし、
はい、
そうですよね。先ほど青山さんお父さんのお話もお伺いしましたけれども、その安定してる時期っていうのはないとさっきねお聞きしましたので、一刻も早くなわけですよね。
そうですね。
進
行性なんでね、あくまで病気が。
そうですよね。そうですか。まあ、多くのそのお金が必要となるわけなんですけれども、はい、これまでもそういった病気でね、募金活動をされている方々もいらっしゃったと思うんですね。実際にその移植をされたっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、そういう方々もこう予定をしていた以上にその募金がたくさん集まったりという話も聞いてるんですが、もし予定以上に多くお金、募金が集まった場合っていうのは、そういうお金っていうのは使い道としてはどうされてるんですか？
は
い、
これは救う会でその家族ではなくて、私たち救う会の方で保管して、
はい、
でその余ったお金に関しては次の他の救う会の人たちに対して、その代表の人間が集まってですね、共同代表の人間が集まって、じゃあどこどこの方にこれを寄付しようかっていう形でずっと回ってます。ですので、この玉木のこの募金に関しても、他の救う会の方からもたくさんいただいております。
なるほど。そういったものも含まれての、はい、1億と少しのお金が現在集まってきてるということなんですね。
そうですね。
では今のねお話を聞かれて、私この玉木ちゃんを救う会のホームページを見させていただいてるんですけれども、そこには玉木ちゃんの日記というのもあって、日々ねどんな風に過ごしてるかっていうのも見えましたし、あと毎回その、何日かに1回募金活動というのをね、どのぐらいお金が今溜まってるのかっていうのをしっかりと見ることもできますので、ぜひ皆さんにも見ていただきたいなと思うんですが、実際に支援をしたい、募金をしたいと、思った場合というのは、大江さんどうすればいいんですか？
は
い、
まあ、主に、大阪とか東京とか各地で主に週末に、街頭募金をやってます。でこれに関しては日時あと場所はホームページでアップさせていただいてます、はい、あとフェイスブックですね、うん、それとクレジット での募金もできます、はい、ホームページで玉木ちゃんを救う会というふうに検索してもらったらそこにクレジットはこちらというふうになってますんでそこから募金できます。それと、銀行口座とゆうちょの口座の方に入金も募金もできます。でそちらの口座の番号等もホームページで明記しております。
はい、実際に募金方法問い合わせ先などはですね玉木ちゃんを救う会、こちらで検索していただきましてホームページからご確認いただくか、電話番号もいただいております。 022-353-5370 022-353-5370、こちらは仙台本部の事務所の電話番号となっております、こちらの方にぜひお問い合わせいただけたらと思います、ちなみにその募金の活動状況なども随時ホームページでアップされておりますが今後関西でのこの活動という予定などは詳しくは出ていますか？
毎週大体、土曜日ないしは日曜日にやってまして、
はい、
で今週に関しても、予定では土曜日の、
はい、
に行う予定になってます。で確定しましたらそれも Facebook とホームページでアップさせてもらいます、
はいはい、また詳しい活動状況はホームページをご覧いただきたいと思います。さて今お父さんとしてのお話も伺いたいと思いますがそのお子さん玉木ちゃんにどのような思いがありますか？
やっぱりね彼女のことをお話しするにはお姉ちゃんの話を抜きにはちょっとお話はできないんですね。で、まあ今でもずっと思います。お姉ちゃんのことは、玉木と正直姿形が重なります。ですからね、ぜひお姉ちゃんの分、お姉ちゃんがね、命がけで教えてくれた分までね、彼女にも生きてほしいと思いますし、お姉ちゃんが経験できなかったことをですね、いっぱい経験してほしいと思いますしね、外の空気だとか大阪の、ね、情熱の暑さだとかそういったものも肌で感じてもらいたいですし無限な未来を体験してほしいなと思います。
はい、最後に番組をお聞きのリスナーの方に一言メッセージいただけますでしょうか？
はい、このような機会をいただいて本当にありがとうございます。また賛否両論ある、ね、ことも重々承知しております。しかしながらお姉ちゃんが命がけで教えてくれた命でまたこの2ヶ月でいろんな人の思いの上で我々家族は生かされております。すごく勝手ではありますけどもどうしても諦めることができないんです。ですからこの後も重々勝手なお願いではございますけども何卒温かいご支援ご協力のほどよろしくお願いいたします。
拡張型心筋症と戦う2歳の女の子青山玉希ちゃんがアメリカで心臓移植を受けるためにぜひ皆さんのご協力をお願いしたいと思います。今日はスタジオに玉希ちゃんのお父さんの青山龍馬さんと玉希ちゃんを救う会の大江俊介さんにお越しいただきました。青山さん、大江さん、そして玉希ちゃんを救う会の皆さん、玉木ちゃんが無事に手術を受けられることをお祈りしております。ご活動頑張ってください。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。